なんかさ、僕最近気づいたことがあって、
はい、
ビル・ゲイツって天才だと思うんですよね。
そうなんですね。
いや
ー、まあ、いろいろやってますよね。
うん、
なんかね、
ね、まあ一番有名なのはね、もちろんマイクロソフトを、うん、まあ創業して、
うんうん、
で、まあ世界一の金持ちになってっていうところだと思うんですけど、うん、まあその後にね、作ったビル・メリンダ財団っていうのは有名だと思うんですけど、
うんうん、
なんか最近その、こう、活動に関連する一本のビデオを見つけて、
はい、
まあ、彩香さんにちょっと見せてたと思うんだ、思うんですけど、
うん、
なんか2015年ぐらいに、こう、
うん、
次、なんか、なんだ、次、伝染病のアウトブレイクが起きたら、めちゃめちゃやばいっていう話をテッドトークでしてるんですよね。
うん、
なんか普段あんまテッドトークとか見ないんですけど、
うん、
こう、なんかそれは結構、僕の、身近でこれは、面白いって言ってる人がいて、
うんうん、
で見てみたら、なんかもう本当にこう、いや、なんか次こう世界で1000万人ぐらいの人が死ぬとしたら、
うん、
そういう災害起こるとしたら、それはテロでもなく、戦争でもなく、
うん、
もう伝染病だと、
うんうん、
で、まあ、正直例えばエボラの、あれ2014年ぐらいになったのかな、アウトブレイクとかが、アフリカで起こったんですけども、それもなんで抑え込めたのか、もうただただラッキーだったっていうこと、うんうん、にしか、こう、過ぎないと、
うんうん。
で、次はマジやべえからなって。
こう、そう。いや、私一瞬だけその動画見せてもらったんですけど、全部見てないんですけど、
うんうん、
その、聴衆がめっちゃしらーってしてるのが、
本当に、
すごい印象的。
僕そこにいたら同じ反応だっただろうなとは思うんですよね。
そうですよね。だから、2000、うん、そう、SARS、まあ、SARS、MERS もあった頃かな。だから、
うんうん、
その、こういうものが来るとやばいっていうのはまあみんな分かってたし、
うんうん、
まあ実際今回のこう COVID-19 もまあこう、さずまず流れからするとまあいずれ来るだろうとは思われていた何かではあったんですけど、うん、なんかウィル・ゲイツはもう未来が読めていたかのようにかなり危機感を当時から持っていて、
うんうんうん、そうですね、
周りの人が1ミリも危機感を持ってなかったのがちょっと面白かったし、でも気持ちは分かる、私も絶対その周りの人の気持ちだったと思うんで、
うん、まあ、危機感を持ってた人という意味で言うと、例えばなんかウイルスの研究してた人とかはあったのかもしれないけど、
うんうん、
やっぱこう行動力というか、こう変える力がないわけですよね。
うんうん、
で、まあその点ビル・ゲイツは気づいてて、かつできることをやって、でもやっぱ足りないことがあるから、こう、まあテッドで話してたわけで、
うん、
なんかこう、なんだろう。まあなんかちゃんとこう考えられる人がお金も持って行動力も持ってると、あ、なんか実際に無理だろうってところが、こう、うまくいったりもするのかな、みたいな。まあ実際、やっぱ、こう、COVID を防ぐことはできなかったけど、
うん、
COVID に対するウイルスの備えっていう意味で言うと、
うん、
彼はまあ、すごく長い間、まあ、主には、例えばポリオとか、
うん、
こう、もっと危機迫ってる、実際に流行ってる病気に対しての、まあ、支援が主だったんですけど、まあ、そういう研究開発とか、実際に広める、そのポリオワクチンを広める、活動に、ものすごく長い間、投資をしてきていて。
ポリオ？
ポリオ。はい。なんか、ポリオって、未だに結構流行ってるらしくて、まあ、主にちっちゃい子にかかる、骨髄の、なんか病気というか、
うんうん、
まあ、ウイルスなのかな。で、まあ、ワクチンで防げるはずだけど、まあ、主に、例えば、下水道がなんかうまく整備されてないところとか、を中心に、まだまだ、こう、
うん
うん、なんか、それを、が原因でちっちゃい子がかかって、まあ、はい、そういう状況がまだまだ続いてるらしくて、まあ主に、それをこう撲滅するために、ものすごいお金を、と、あとまあ、彼のエネルギーですよね、
うん、
を費やしていて、
うん、
まあ、彼めちゃめちゃコミットするんで、その、財団の活動に、
うんうん。
っていうバックグラウンドもあって、結構そのワクチン系の投資を、たくさん、いろんなワクチンを、まあ作る、まあ安く普及させるっていうのもそうだし、新しいワクチンを作るっていうところにも、まあずっと投資をしてたらしくて、
うんうん、
まあなんかそれで多少は救われたみたいなところはあったのかなと。なんかモデルナーも、ビル・ゲイツ投資しているとかもあったし、なんか別の、まあ結局ワクチンを作る、成功はしなかったけれども、なんか別のウイルス、ワクチンベンチャーみたいなのも投資してたらしいですし。
うんうんうんうん、モデルナにも投資してた？
ああ、そうらしいですね。
うんうん。今なんかちょっとポリオについて話聞きながら調べてたんだけど、なんか、あれなんですね。もう、アフリカで2020年に根絶宣言。
うんうん。
で、残るは南アジアの 二国ということで、なんか、最近話題のアフガニスタンとか、パキスタンとアフガニスタンがまだ残ってるみたいですね。
うん、
あとは、まあ、うん、アフリカはもう、その、野生のものは全部根絶されてっていう状況らしくて、結構最近まで戦ってたんだなっていうのを逆に、うん、はい、知りましたね。あれか、あの、オミ先生が、根絶したのは、多分、なんか、
アジアだったかな。確か。
アジアかな。ニューギニアとかだったんでしたっけ、うんうんうん、確か。
あの、その業績の一つですね。確か、うんうん、アジア西太平洋、そうですね。アジア西太平洋地域におけるポリオの根絶の立役者が、うんうんうん、オミさんだったと。
うんうん。
いうことらしいですね。
え、なんか、ビル・ゲイツ、という、的な人、
うん、
なんだろう、めっちゃお金持ってて、しかも、うん、すごいコミットするタイプ、うんうん、で、もう一人浮かぶのは、イーロン・マスクかな、というイメージで。ただまあ、イーロン・マスクはそれを実際ビジネスにするけど、そうですね、うんうん、まあ、ビル・ゲイツはもうなんか、プロジェクト遂行のためにお金を湯水のように突っ込むみたいな、まあビジネスも的な、あの運営ももちろんリターンも上げてサステナブルにやっていくってことは考えてるんだろうけど、でもこう、時価総額を上げていくみたいな、その方向じゃないわけじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。なんか世の中を、こう自分が思う方向に良くするために、
うん、
こうできること全部するみたいな。
いや、あれであれだけ頑張れるっていうのはすごいですね。
うん、
なんか、僕のイメージと違ったのは、そのビル・ゲイツ財団、そのビル・メリンダ財団は、うん、こうビル・ゲイツの資材が大半なんじゃないかって思ったんですけど、
うんうん、
実はなんかその、もともと最初に入れたお金ってそんなに多くなくて、
うん、
で、まあ、そこで打ち上げて、で、いろんな人からこう、投資じゃないですけど、寄付をもらうんです
よ。
寄付もなんか条件付きで、
うん、
その、まあ、なんかもう、ものすごい、その額、例えばなんか、ウォーレン・バフェットから、うんうん、その資産の、まあ、結構大分を、こう、寄付するよっていう、こう、契約をしたらしいんですけど。でもなんか、それも、まあ、ウォーレン・バフェットも、ただであげるんじゃなくて、いや、お前がやるって言ってんだから、お前がいる間しか、こう、寄付しないよと。で、ゆっくり、徐々に、こう、寄付をする。だけども、それは必ずその、ビル・ゲイツが、こう、役員として、財団に残ってる、限りにおいてしかしないと。
うんうんうん、
で、財団、もう、まあ、ビル・ゲイツと、まあ、メリンダさんの、まあ、行動力、うん、コミットありきなので、亡くなってから20年後までに、その資産をすべて使い切りますと。
うんうん。
で、なんか、その財団でそういうことを言ってるっていうのは、なんか、ほとんど他にないらしくて、
うん、
まあ、基本的にはこう長く続いていくのが前提なんだけど、
うん、
まあ、二人の、その、ビル・メリンダ財団に関しては、こう、まあ、あくまでそのプロジェクトのために、
うんうん、
まあ、この人たちが、こう、できるって言ってる。だから、それにお金を出そうっていう人たちがお金集めてるんで、
うん、
まあ、そういう契約あるっていうことらしい。
なんか後継者とか作らないんですかね。
ああ、どうなんだろうね。
ビル・ゲイツが思う、こいつに次の未来を任せて何かコミットして頑張るべきみたいな。
まあ、やっぱビル・ゲイツだから集まってるってところもあるんじゃないかなと。
まあ、そうなのかもしれない
です、ね。うん。まあ、実務的にそれ同じことをできる、例えばエンジニアみたいな人はいるかもしれないけど、
うん、
まあ、なんかちょっと説得力的には、どこまでその人に、まあ、カリスマを集められるかっていうのは、難しいところかなとは思うんだけど。うん。
まあ、でもその多くの財団ってやっぱ最初にまとまった額があって、あとは運用して増やして、
うんうんうん、
その運用益でやっていくっていうイメージですよね。
うんうんうん、いや、なんか、ビル・ゲイツ結構ワクチン投資頑張ってたんですけど、
うんうん、
なんか、それによって、生じてしまった不幸みたいなのがあって、なんか、今、この日本の、まあ、ツイッターでは結構、その、なんだろう、ワクチン、反ワクチン派の人を揶揄するのに、こう、ワクチンを打つと 5G につながるっていう、まあ、まあ、本当は誰も多分言ってないんだけど、うん、まあ、そういう揶揄の仕方があるじゃないですか。
うん、
で、まあ、アメリカの、では、こう、まあ、多分その 5G の噂の元になった元ネタと思われる、その、うん、まあ、陰謀じゃないですけど、そのワクチンを批判するこう言い方として、こう、ビル・ゲイツが、こう、ワクチンを通じてマイクロチップを全世界に埋め込めようとしてるっていう。うん、まあ、それ自体は根拠はないんだけど、でもなんかなんでビル・ゲイツがってこう思うじゃないですか。うんうんうん、で、なんかそれにはちゃんと理由があって、
うん、
まあ、反ワクチン派のそういうのを主張した最初の人っていうのは、こう、そういう、こう、ビル・ゲイツがいろいろこう、なんだろう、ワクチン、まあ、もしくは伝染病に対して警鐘を鳴らしているってことを知ったらしくて、
うんうん、
で、そこには、まさにコロナみたいなシナリオが書いてあるわけですよ。
うんうんうん、
で、あ、これは、ビル・ゲイツが全て仕組んだ。シナリオ通りに動いているっていう。
すごい。
判断して。でもまあ、それはなんかこう、なんか謎の一理あるみたいな。だって実際に、まあ。
ちゃんと調べてるわけですよ、
ね。実際に当たっているっていう意味では、うん、こう、なんか、なんだろう。あ、こいつが黒幕なのかって思ってしまうのは、うん、まあ、ちょっと立ち止まって冷静に考えてほしいけれども、うん、まあなんかこう、確かになって思うところはあって。うんうんうん。で、多分、そのビル・ゲイツの他のやってた投資とか、あも踏まえて、あ、なんかこいつはこういう陰謀があったんじゃないかっていうことで選ばれたのがマイクロチップだったら
しい。まあ確かに注射するしね。
うん。多分、そういう技術も投資をしてたんじゃないかな。わかんないけど、うん。なんでマイクロチップが選ばれたのかちょっと詳しくは覚えてるんですけど。
うんうん、まあでも、マイクロソフトのイメージなんじゃない、うん、普通にこう、コンピューターと
そこは割と連想ゲームみた
いな。わかんないけどね。なんか、こう、イメージはそういう感じなのかなと。うん、
まあまあ、意外は意外ですよね。その、ビル・ゲイツが今ワクチンをめちゃめちゃ頑張ってる、やってるっていうのが。うんうん、
確かに。
そう。あまり、その、マイクロソフトだったり、大富豪っていうイメージからしたら、こう、多分意外性があったからこそ、こう、そういう噂が生まれてしまったっていうのもあるんじゃないかなとは思いますけど、ね。うん、他の大富豪は、やっぱ、その噂にもやっぱ慣れない人っていっぱいいますからね。
うんうん、確かに。そう、私が前、そういう研究に投資する IT 長者の例として、うん、ザッカーバーグを出したんですよね。
はい、
ザッカーバーグも、こう、奥さんと一緒に、
うんうん、
財団作ってて、
うん、
で、それは結構、まあ、研究者を、まあ、何人か、こう、に投資するみたいな感じで、
うん、
こう、大きな、ザッカーバーグ自身がこれを成し遂げたいっていう感じじゃなくて、うんうんうん、そこが全然ビル・ゲイツとはなんか違うんですよ。うんうん、なんか研究者からすると、まあ、ザッカーバーグみたいな人の方がありがたいではありがたい。そのなんていうか。
紐付きじゃないっていうか。
そうそうそう。てかなんかまあ、こう、そうですね。用途を限定されないというか、ある程度こちらの、その裁量に任せて、で、ね、そのいい研究者を選んで支援してくれるっていう感じだから、うんうん、まあ、そっちの方がなんか、こう、我々にとっては身近なんですけど、
うんうん、
こうビル・ゲイツ財団のとか、ビル・ゲイツのお金の書き方とかコミットの仕方っていうのは、
うん、
なんていうかもう、研究者の自主性っていうよりはもう、ビル・ゲイツの強烈なリーダーシップに乗っ取って進むって感じだから、うん、まあでも、レベさんにその話をチラッとしたら、なんか、いや、ザッカーバーグとビル・ゲイツは全然違うよ。
まあまあ、そもそも多分客観的にも、やっぱビル・ゲイツは、うん、退任して 100% そこにコミットできて、
うんうんうん、
やっぱザッカーバーグは、こう、やっぱりそこでコンフリクトがあるわけじゃないですか。
うんうん、
そうです。財団のことばっかやってると、こう株主に怒られちゃうみたいなのあるわけで、
うんうん
うんうん、まあそういうのもあると思いますし、
うん、
まあ多分なんか結構その財団のやってる目的とかも、まあちょっと、なんだろう、違うんじゃないかなと思うことはありますね。うん、そういうお金の使い方とかを見てると。
うんうん、はい、まあ両者は全然違う方向の、こう、
うん、
科学に投資する大富豪。
うんうん、そうですね。と言えるんじゃないかなと思いますね、うん。うん。まあなんか結構その、なんだろう、まあ格差とかいう、こう文脈で、こう、ものすごい富の集中が起こることに、
うん、
まあ、対して、まあ、ちょっとこう、なんだろう、批判があった、この、ここ最近だと思うんですけど、
うん、
なんかこの、ここまで、なんだろう、まず意味わかんないじゃないですか。なんでその、こうお金をめちゃめちゃ持ってる人が、もう全人類の幸せのために って、その時間と、こう、お金を投資できるのか、よくわかんないけど、うん、なんかそういうレアな大富豪が出てくるのを期待して、
うん、
こう、多少の、そういう富の集中を許してもいいんじゃないかって、こう思わせるぐらいには、うん、まあなんか、なんだろう。まあ、どのぐらいの成果が、そのコスパ的に、その富の集中に対していいコスパ得られているかっていうのはわかんないですけど、
うん、
まあなんか、そう思える、
うんうん、
ような、人なんじゃないかなと思いますね。
なるほど。偉い買ってますね、ビル・ゲイツ。
偉いビル・ゲイツ買ってますね、確かに。うんうん、まあまあ別に、批判的にこれから見ていってもいいんですけど。
うんうん。
うん、
なんか、他にはどんなことをやってるんですか、今。
ああ、なんか最近、その、ビル・ゲイツに今何か考えてんだろうなと思って、興味持ってたタイミングで、こう、気候変動のことについて、こう、書いた本が、ビル・ゲイツが実際に書いた本が、最近出てたんで、
うん、
で、それを読んでみたんですけど、結構そっちにも、なんだろう、ものすごい投資というか、コミットをしていて、
うんうん、
で、二酸化炭素の、こう、排出を、こう、熱でゼロにしないと、人類はやべえことになる。 しかも次の世代とかじゃなくて、俺らがやばいから、
うんうん、
今すぐ行動しよう、みたいなことを、まあ考えているらしくて、でも別になんか人にこう、なんだろ、プラスチック削減とかっていうんじゃなくて、なんか、俺が考えた、こうやれば、こう、二酸化炭素の排出はゼロにできるみたいな、こう、まず問題分析して、で、それをどういうふうに、まあ、資本主義の枠組みの中で解決するかっていうのを、どこに技術的なイノベーションが必要なのかっていうのを、まあ、ひたすら分析して書いてるみたいな。
へ
ぇー。っていう本で。
面白いですね。
うん。
なんか、こう、結構、その最初に言ってた主張だけ聞くとグレダスさんっぽいというか、
う
ん、
そう、う
ん、まあ逆に言うと、まあ若い世代がそういう危機感とかいうか、の、いうのを持つのはすごい理解もできるし、そうあるのはいいことだと思うんですけど、
うん、
ビル・ゲイツがあの年でやばいって言えるのはすごいと思っていて、まあでもその、やっぱ大きな違いとしては、一人一人の行動で、例えば飛行機に乗らないとか、
うん、
そういうことではなくて、
うん、
なんか全然違う技術的なものを変えていこうとしてるのが、なんかビル・ゲイツっぽいというか、
うん、
なんか彼らしい面白さですね。
そうなんかビル・ゲイツはその第一章で、うん、いやこれ僕個人的にめちゃめちゃ笑ったんですけど、
うん、
いやそのグレタさんとの対比はものすごくその面白くて、
うん、
グレタさんはだから、うん、あの気候変動はやばいと。で、一人一人の行動は必要だっつって、うん、船で、こう、気候変動の会議、うん、パリでしたっけ、うん、パリ協定が結ばれた、その、うん、ところに行ったわけですね。うん、ちょっと、具体的にどこだったか忘れてたけど。で、ビル・ゲイツはそこにプライベートジェットで来てるんですよ。で、その批判は甘んじて受け入れると。で、僕は、でも、プライベートジェットを使うことはやめない。だから、僕は、そういう、気候変動、の、に対す、関するメッセンジャーとして不適格であることは、もう重々承知していると。
うんうん、
で、ただ僕は、その、もう、自分が、これをやるしかないっていうところに、自分の全エネルギーを投資するし、
うん、
なんかそれを通じて、全世界のカーボンフットプリントを減らしてるから、
うん、
こう許してほしい。
え、それ本人が書いてるの？
本人が、
ね、それめっちゃ面白い。
めちゃめちゃ面白いし、でもまあ、でもすごくまっとうなことを言っていて、
うん、
なんか結局、その、なんだろ、先進国の人たちはそれでいいけれども、
うん、
これからその成長していく国の人たちがいて、
うんうん、
で、彼らの、じゃ結局、なんだろ、グレタさんの言ってることは脱成長なわけで、
うんうん、
でもなんか、その、日本、なんだ、世界中の少数派である先進国の人はそういう合意を取れたとしても、
うん、
結局世界としては、エネルギーをこれから、まあ、むしろどんどん使っていくべき、
うんうん、
で、エネルギーの消費自体が悪いわけではなくて、
うんうん、
で、なんかそれを、それが結局、その、二酸化炭素を生んでしまっているってところを解決する方が現実的なんじゃないか、みたいな話をしてる。ですよね。まあだからまあ、グレッツさんの怒りは最もだが、その方法としてはスケーラブルじゃないし、現実的じゃないよね、みたいな。まあ、そこまでは言ってないし、グレッツさんの名前は別もちろん出してないんですけど、まあそういう、まあ主には主張していて、うん。まあ、どこまでそれをこう信じていいのかわかんないし、まあなんかこれはなんかまさに、こう、いや、こう、ウィル・ゲイツは結構だから、これからも、ちょっと話そうと思うんですけど、資本主義を保ったものは、資本主義の枠組みの中で、こう、気候変動を、こう、解決できるよっていう主張をしようとしていて、
うん、
まあ、それに対する批判は正直あるわけですね。
うんうんうん、
その、結局、資本主義を、が、なんだろう、こういう気候変動を生んでしまった原因なのに、
うん、
それを変えずに、壊さずに、こう、なんだろう、それを修正しないまま、こう、このまま続けているっていうのは、どうなのかっていう批判もまああるっちゃあるんですけど、
うん
うん、まあその中でビル・ゲイツのなんか唯一、まあ僕の知ってる中で一番こう現実的に、こう、なんだ、ゼロを実現したいんだったらこうするしかないよねっていう方法をいろいろ頭ひねって考えているなという印象は受けました。
なんか具体的にはどういう感じなんですか？例えば、そのプラスチック、前なんだっけ、プラスチックを燃やしてもどうのかみたいな感じがあったと思う。そうですね。
なんかまずは、この本の構成としては、なんか二酸化炭素が、まあ温室効果ガスを、まあ、まとめて二酸化炭素と呼んでるんですけど、二酸化炭素換算として、
うんうん、
として、見たときに、こう、その原因となる、まあ5つの大体トップ5のこう原因があって、
はい、
物を作る。
うん、
電気使う、
うん。
あと動物とか植物を育てる。
うん、
移動する、
うん
温めたり冷やしたりする、
うん。
っていうのがあって、物を作るっていうのは、セメント、その中のトップ3がセメント、鉄、プラスチック。
うんうんうんう
ん、で、まあ、電気を使う、まあ、食物を作るためのものを主には育てる。それから移動する。冷暖房ですね。 で、この中の、まあ、プラスチックっていうのは、こう、トップ3のには入ってるけれども、結構その技術的なイノベーションの余地は少ないんだと。
うん、
あと、プラスチックを減らすことで、プラスチックの消費を減らすことで、まあ、多少はエコかもしれないけれども、だアメリカって基本埋め立てなんですね、ゴミが。
うんうん、
だプラスチックって結局減らしても、消費を減らしたとしても、二酸化炭素、空気中に排出される二酸化炭素の量は減らないみたいなこと言ってて、
うん
うん、なんかそれはまあ、言われてみれば、みたいなところはあったんですね。で、それに比べてセメントと鋼鉄っていうのは、では鉄はなんか溶かすときに必ず、結局今、電気だとすごくこう非効率らしくて、
うんうん、
こう化石燃料をガンガン燃やす、して溶かすしかないらしい。あと、セメントっていうのはなんか、そのプラントで作る過程で必ず二酸化炭素が出るようなこう仕組みになってると。う
ん、あ、化学反応。
そうそうそう。うん、に比べると、プラスチックっていうのは実は非常にこうエコで、その二つに比べると。
うん、
まず、重さベースで、その二つに比べると圧倒的に軽い量しか作られてない。
うんうんうんうん、
だから結果的に二酸化炭素の出る量も、炭素を、まあ、結局形を変えるだけなわけですけどね、
うんうん。
その化石燃料からプラスチック変えて、で、それ結局埋め立てられるだけなので、
うん、
二酸化炭素っていう、こう、二酸化炭素の排出量っていう、観点から見ると、実は全然、こう、影響はないと。他の二つに比べれば、
うん
うん。もちろん削減することには意味があるけれども。
うん、
でも、こう、エンジニアとして一番、こう、できることがある。イノベーションの余地があるのは、セメント、鋼鉄、その二つだって言って、
うん、
で、その二つについて、こう、二酸化炭素を全く出さずに、その二つを作る方法を考えよう、つって、まあ、やってるんですね。なんかそのうちの一つは鉄をなんかアルミみたいにこう電気だけで作るみたいな、
うんうん。
アルミってこう電気めっちゃ必要って聞いたことないですかね。
ありますあります。
精錬の時に、
うん。
で逆に鉄はでもそれができないらしくて今は、
うん。
でアルミはなんかこう一見じゃあ電気いるってことはなんかエコじゃないじゃんみたいな思うんだけど、
うんうん、
電気でできるって非常にすごいことで、
うん、
その電気が例えば太陽光とかグリーンのあの電気でできていればこうアルミを作るのに結局排出しなきゃいけない、二酸化炭素ゼロにできるわけですね。
うんうん、
で、鉄はそれができないと、
うん。
なんかそれを電気だけを使って作る方法はないかっていうことを、まあいろいろ今そこにイノベーションは必要だって言ってるらしくて。
うんうん、で、研究投資してる。
研究の投資もしてるらしいですね。うん。まあ多分ビリエイツは、まあ自分で投資もするし、なんかここに必要なんだってこう主張することでそこにお金を集めるためにこの本を書いてるところもあるんじゃないかなとは、
うん。なるほど。
思います、ね。
いや、まあ、なんか、そういう切り分け方ってすごく大事だなと思っていて、うん、なんか、やっぱり、特にそういう環境系って、外から見ていると、
うん、
やっぱ、その、みんな、一人一人の心がけが大事ですみたいな主張が多くって、うん、それをマスで見たときに、なんか、実際どれの原因が多くて、
ね、
ここから、こう、イノベーションで減らせる余地があるのかどうかみたいなのが、なんかわかんないから、
うんうん、
面白いなと思いました。
そうだね。なんか、やっぱ気候変動とかの話を聞くと、うん、こういう問題があって、これは深刻で、そのためにこれをやってますみたいな、
うん、
その3点セットがメッセージとして来るわけじゃないですか。
うんうん、
例えばなんか、うちの会社は、こういう気候変動大変だなことだと思っていて、
うん、
そのために太陽光パネルをこんだけ作ってますみたいな。うんうん、でもなんか、こう、なんだろう。本当にそれが正しい解決法なのかってことは、
うん、
こう、それだけに頼ってると、こう、
うん、
検証されないまま、こう、太陽光パネルができていったりとか。
うん、まあそうですね。今あるソリューションが本当にベストなのかっていうのはわかんないから、うん、こういうのがあればいいよねっていう、で、ここはまだ技術的に改善の余地があるよねっていうのを勉強して提示していくっていうのはすごい大事なことですよね。まあ、普通に研究者の人たちとかもやってるのかもしれないけど、うん、それを莫大な行動、その、お金と行動力を持ったビル・ゲイツがやるっていうのは、また面白いなと思います、
うん。そうですね。うん。なんかもう一つ面白かったのは、その、電気を作る、
うん、
エネルギーを作るっていう、うん、まあ、章で、まあ、さっき言ったトップ5に入る結構、その、大きな役割を占めてるわけですけど、なんか今、その、グリーン、な、その二酸化炭素を出さない、
うん、
あの発電方法として、こう、やられているのは風力と、こう、太陽光だけども、でも、結局、こう、さっき言った、その経済成長を、まあ、大まかには止めずに、
うんうん、
こう、エネルギー需要を賄うためには全然足りないし、
うんうんうん、
太陽光でそれを賄うとしたら、
うん、
もう地表が全て覆われてしまうと、
うん、
あと、まあ、 まあ、確かになってものは、結局完結性がある。つまり、夏は発電量が多いけど、冬は少ないとか、
うん、
あと、なんだろう、こう、昼間は、多いけど、みたいな、
うんうん。
で、それを、この都市レベルで、その、なんだろう、デコボコですよね。
うんうん、
その、例えば台風が来ると使えないとか、
うんうん、
そういうものをカバーするためには、莫大な蓄電のためのソリューションが必要で、
うんうん、
で、それはもう現実的に高すぎるし、
うん、
こう、まあ、必要なそのイノベーションも多いし、
うんうん、
まあ今はその、なんだろう、ベルゲイツみたいなのも投資しなくてもバッテリーっていうのはものすごい投資が集まっていて、
うんうん、
で、ただでもそれでもやっぱ難しい、
うん、
ってことは、結局こっから一桁二桁とか、発展させるのは難しいんじゃないか。
うん、
それ蓄電の能力が結局太陽光と風力ですね。まあ今ある再生可能エネルギーのまあトップ2のまあ結局実現できない要因になる、なり得るんじゃないかってことを言ってて。で、じゃあ結局、じゃあ何があるかっていうと、原子力しかないと言っていて、
うん、
その2つに比べると今圧倒的に安くて、
うんうん、
かつ、その市場がこうほぼないんで、そういう、なんだろう。イノベーションがあんまり今まで生まれてこなかった。
うんうん、
まあ、特に安全性に関して、こう、今安全じゃないからみんな忌避しているけれども、
うん、
こう、全然安全な原子力できるんじゃねっていうことに、彼は全ベットしてるらしくて。うんうん、で、もう、実際多分ビル・ゲイツが今会長を務めている、原子力発電の会社を作って、で、そこで割と、現実的に多分あと5年ぐらいで試験運用が開始できるような、まあ、ほぼ人の、まあ、手を介さないで、つまりヒューマンエラーがこう発生しえないような仕組みで安全にできる。かつ、地下に埋めることができるから、こうまあ、メルトダウンのしても、まあ、リスクはなるべくこう少ないようなものができますよって言っていて。
すごいね。
まあなんかそこまでやるんだ
っていう。そこまでやるんだって感じがする。うん
し、まあなんか原子力って危険だと思っているのは、うん、まあ実際、例えば今稼働しているものは危険かどうかっていうのと、
うん、
じゃあこれから安全な原子力ができるのかどうかって結構、
うん、
別に考えうる話で、
うん、
まあでもなんかちょっとイメージで結構その二つ一緒にしちゃってたなっていうのは、
確かに。
あるなと思いましたね。
そうですね。だから現状使ってるものも相当期間が長いというか、
うんうんうん、
で、まあ、やっぱりそのメンテナンスコストだけでも高いし、うん、なかなかイノベーションを起こそうという方向にならなかったですよね。うんうん、なんか常に縮小の動きみたいなのもありますし、
うんそう
ですね、なんか最近見たのは東大かどっかかな、どっかの大学で原子力研究所みたいなところが次世代なんとか再生可能エネルギーみたいな、なんか名前が変えられてしまってみたいなのがあって、やっぱ危機感が強いですよね。
うん
それはまあ、ね、今まで、まあ、チェルノブイリの事故があったり、まあ、福島の事故があったりして、
うん
うん、まあ、どうしてもやっぱりそういうのって避けられないとは思うんですけど、うん、じゃあどうやってその、なんていうか、絶対起こらないようにするのかっていうことを研究していくっていうのは、うんうんうん、まあ、面白いアプローチだなと思いますね。う
ん
う
ん
う
ん、まあ、多分、ビル・ゲイツの考えとしては、まあ、こんだけコンピューターが、こう、
うん
なんだろう。まあ、例えば自動運転とか、人のすごい生き死に関わる、うん、そのリスクが関わることでも、うん、ちょっと任せてもいいんじゃないかっていう、うん、こう世論が変わってきたし、
うん、
かつ、その技術的な基盤もできてる、
うん、
わけだし、まあ、なんかそれを使って、その、すごく安全な、その原子力発電っていうのが、こうできるんじゃないか、作れるんじゃないか、っていうことを考えてるんじゃないかなと。
ま
あ、その制御っていうところで、こう、未だにこう人の判断が介在するようなシステムは今動いてて、うん、そのリスクレベルをもとに原子力良くないよねってなってるっていうのが、すごくもったいないんじゃないかっていう話をしていて、
うん、
まあそれは非常になんか、こう一理あるなっていう。
なるほど。
感じはしてますね。
いやー。面白いですね、
うん。
あとなんかもう一個、その別のリスク要因の話もしてませんでしたっけ、
うん、
あの牛
あ、牛ね。あの牛のゲップ。まあこれは結構知ってる人は知ってるっていう感じかもしれないんですけど、こう、牛はこう草をこうずっと食べてるわけですけど、
うん、
まあ、結構なこう量のゲップを出すらしくて、
はいはい、
あのゲップ、だけじゃなくて、おならもあるってビル・ゲイツは強調してるんですけど、ゲップとおならが非常に、無視できない量の、こう、温室効果ガスであるメタン を排出していると。
うんうん、
で、なんか地域差もあるらしくて、北米の、こう、ゲップの方、牛の方がゲップの量少ないみたいな、こういろんな研究を紹介してて、で、これを減らすことはできないかっていうのを研究し、非常に頑張ってるらしいんですけど、うん、まあ、なんかまだうまくいってないっていうことらしくて、なんか、なんだろう、そのガスを出す、こう、微生物、メタン生成菌っていうのがいるらしいんですけど、牛の胃腸に。うんで、それを減らすためのなんかワクチンを作って、で、なんかそういう研究があるとか。
面白いですね。
ガスを出す量が少ないこう牛の品質を開発したりとか、
うんうんうん、
なんか投与してみたりとか、なんかいろいろ頑張ってらっしゃる、
ね。まあでもやっぱ地域差があるってことは微妙に食性とかで違うんですかね。
これはなんか品種なのか、こう、どうなのかわかんない、うんうん。ここに書いてあることからわかんないんですけど、うんうんまあなんか、改良種を作って、
うん、
まあ、アメリカだけじゃなくて、いろんな地域で、作られている牛を、こう、よりメタン少ない牛に変えることはできるんじゃないかっていう。
排出量が少ない。
そうですね。
まあでも、その、メタンを作る、その菌自体は、割と、なんだろう、牛にとって、消化には必要なんですよね、
多分。らしいですね。
なんか、その、一番最初のなんか、複数胃が分かれてるじゃないですか。
うんうんうん、
その胃でこう発酵させるときになんか必要らしいんですけど、
うん、
まあなんか、だから、こう、なんだろう、メタン排出量は少ないけど、牛の健康が損なわれないみたいな状態にしなきゃいけないわけですよね。
うんうん、確かに。それが必要なんだったらね、まあそもそも牛、なんか牛の、こう、お尻からメタンを回収するぐらいしかできることはなくなってきます
よね。そうですよね。回収する方向はないんですか？
いや、どうなんだろう。こう牛にとってはそれは快適なのかわかんない
ですけど。まあ、快適じゃないことは確かでしょうね。う
ん、ちなみに結構この問題では牛がスケープゴートにされがち。まあ、牛がゴートなんで違うんですけど、実はゴートも問題になっていて、羊、ヤギなど半数動物はすべてこの問題があるので、
はいはいはい
はい、牛だけを責めないであげてほしいみたいなニュアンスのことをこう言ってます。あとじゃあ豚ならいいのかっていうと、まあ、豚のなんか糞が分解されるときに結構ガスが出るらしいんで、うん、まあ結構こうどの動物にもあるんじゃないかみたいな。
まあそうですね。まあどの動物にもあるんでしょうけど、結局なんというか家畜として飼って、るから、まあ、うんうん、牛はインパクトがでかいみたいなのやっぱ
あ、ね、まあ、そうですね。まあ、多分出る量として、まあ、かなり大きい。
うん。
うん、だけども、まあ、じゃあ、その全世界の人が羊を食べるようになったらいいかっていうと、そうではないっていう話を多分している
、
うんうん。
なるほど。なるほど。
うん。
なるほどなぁ。
まあね、結構、まあ、ビルゲッツ結構そういうの好きらしくて、なんかトイレで、トイレプロジェクトもね、結構有名です
よ。トイレプロジェクト。うん、ない。
なんか多分、こういろいろ、こう、人が、なんだろう、こう、人の暮らしを良くするために、こう、いろんな問題調べたと思うんですよ。
うん、
その中で、下水処理の問題と、
うんうん、
なんか、清潔なトイレがないっていう問題と、あ、
はい、
あと、発電が、その、なんだろう、こう、送電網がなかったりしてできないって問題あって、うん、で、トイレから発電できたら、
うん
解決じゃない全部っていうことを考えたらしくて
、うん。
で、クリーンでかつ発電ができるトイレみたいなのを、こう、作るための、まあ、資金を提供して、
へぇ
やってるらしいですね。
え、それは水が流れるあれによってってことですか？
あ、多分、
電気、
発電。まあ、大まかなアイデアとしては、
うん、
こう、まあ、大きい方のものを乾燥させて、燃料にして、
うん
うん、それで水をきれいにするような、まあ、プラントみたいなのを、ちっちゃいのを作って、で、それを一個村に設置すると、
うん、
そこで、こう、綺麗な水も、まあ、それを別に、その、糞尿由来ではないですよ、
うん。
じゃなくて、それをクリーンに処理した後に、そのエネルギーを使って、多分川とか井戸とかの水をクリーンにして、
はいはいはい、
で、そこで水もゲットできるっていうものを、いろんなところに作ればいいんじゃないか
っていう。はいはいはい。
まあ、アイデアだと思うんですけど、
へ
ぇー。っていうこともしてるらしくて。
すごいですね。
うんまあなんかビール8そういうの好きなのかな。まああんまりその、囚われずにいろいろ考えるのが好きなんだろうなって、
うんうん。
まあそういう、やっぱ PR 効果もありますしね。こう
確かに。
うん。でもそのトイレ、なんだろう、トイレ発電は割と話題にもなりましたし、ビール8の活動として。
なるほどですね。いやなんかその辺は、その、なんだろう、発展途上国のことも考えて動いてるっていう意味で、うんうん、なんかいろいろ大事にしてる。かもしれないですね、
うんうんうん。そうですね。まあ多分なんかそれをやってる人だからこそ、こう、 なの最近、こう、憂慮しているらしいことは、があるらしくて、ビル・ゲイツが。
うん、
なんか、いろんなその慈善団体、他の慈善団体が、
うん、
今までこうワクチンとか作ってたんだけど、最近気候変動の方が熱いらしいから、気候変動にこうやることを変えようと思うんだよねって言ってる人がいるらしくて、
うん、
それマジでやめろって言ってって言ってました。
なんで?
え、それは、まあ、本当にその、なんだろう。こう、死んでる人の、まず、その、緊急性が違うし、コスパが違うし、で、こう、うん、そうですね。なんか、今、こう、確実に、こう、死ぬ命を減らせる、不幸を減らせる、ようなことをやめて、気候変動に、こう、投資を変えるっていうのをやめろと。で、気候変動ってのは、グローバルな問題で、で、かつ、その、なんだろうな。こう、彼は多分、その、なんだろう、コストを下げるとか、技術的なイノベーションを進むことで、資本主義の中で解決できる問題だと思ってる。
うんうんうん、
で、その慈善活動っていうのは、それで解決できないものに注力をすべきだと。
うん、
で、ワクチンとかはその代表例で、
うん、
その今、そういうやっぱ規模の経済だとか、その資本主義が働かないわけじゃないですか、ワクチンの。
うんうん、
特にポリオのワクチンを開発して普及させてっていうことは。う
ん、実際その発展途上国で、ポリオが流行っているところで打って回るっていう、そういう、NPO ってことですよね。
うんうん。それはやっぱ今の、例えば製薬会社とかがやるメリットがこうなさすぎて、だから今できてないと。それはなんかコストが高すぎるんじゃなくて、むしろ安すぎるから問題なわけですね。
うんうんうん、
なので、慈善団体はそういうところに注力すべきで、
うん、
で、その、まあ、こういうものはもっと、その、こう、なんだ、産業とか巻き込んで、こう、解決してするべきだと。
なるほど、なるほど。いや、それすごいも、まっとうですね。
うん。
確かに。いや、結局、その気候変動ってすごい大事な問題だとは思うんですけど、
うんうん、
やっぱりその、ある程度余裕があるところが取り組まないと、
うん、
その、より、なんていうか、直接的に、その生活を向上させる、
うんうん、
させたいっていう風にやっているところとは、まあ結構矛盾点が出てきてしまうので、うんうん、まあそういう意味では、なんか、ビル・ゲイツみたいな人が気候変動に全コミットするっていうのはすごい、なんていうか、正しい方向性だなと思います。う
ん、そうですね。うん。まああと、その、なんだろう。まあ、エネルギー消費に関しては、こう、それを我慢することを思って達成するっていう目標を立てるよりは、
うん、
こう、はるかに、まあ、現実的な方向性だ
な。まあまあ、そうですね。
思うかなとは思います、
ね、うん。いや、実際ね、その辺はなんていうか、もう、人ごとに違うじゃないですか。やっぱり、こういう風に脱出成長すべきだって思ってる人は、そう思ってるし、うんうん、でもこう、みんなで同じ方向を向けるかっていうと、それは、まあ、難しいよねっていう、
うん。そうですね。
話ですよね。
だ結局なんか、こう出し抜いて、俺は成長まだしたいんだっていう人が勝っちゃったら、こう、まあみんなもね、まあまたなんかアメリカファーストみたいな、こう人が出てくるとは、出てこないとも限らないわけで。そうなってくると結局協調しなきゃ達成できないような目標っていうのはなかなか現実的には難しいんじゃないかなっていうのは
ありますね。確かに。まあ裏切りした方が、こう、対価がでかいものは、その、まあ、ゲーム理論的に考えると無理ですよねっていう。う
ん、そう。で、まあ、そうじゃなくて、まあ、まあ、さすがにその化石燃料を使ったソリューションより、グリーンなものは安いとはならないかもしれないけど、それを、こう、極力まで、こう、安くしたり、
うん、
っていうことに、まあ、今あるリソースを注いだ方がいいんじゃないかっていうのは、
うんうんうん、
が、まあ、主な主張ではあって、うん
うん。なるほど。
うん。まあまあ、それが、本当に身を結ぶか分かんないにせよ。まあ今そういうことを言ってる人は一人 いてくれるっていうのはまあ、こういいことだなとは思います。
うん。なるほどですね。え、竜兵さんは仮に、こう、ある日ビル・ゲイツになったら、こう、どこにお金を突っ込みたいとかありますか？
ビル・ゲイツになったら？
ビル・ゲイツになったらか分かんない。
巨万の富を手にしたら
ってことですね。うん、そうそうそう。
いやー、どうなんだろうな。
まあ、巨万の富を手にしなくてもいいけど、この分野に投資したいなみたいなのってあります、
ね、ああ、もうものすごい大富豪になったらってことですね。いや、やっぱ大富豪になってみないとわかんないですよ。それは。
そっか、
うん。逆に何かさんあるんですか今から。
なんだろうなぁ。 そうですね。いや、まあ、パッと聞かれて難しいですね、うん、なかなかね。
あ、まあ、ビル・ゲイツがやってないことで僕が、その、うん、なんだろう、興味あるというか、
うん、
まあ、難しいかもしれないですけど、興味あるのは、あの、まあ、ケア、主にはケアですね。
うん、
その、介護だったり、子育てだったり。
うん、
まあ、子育ての方が、まあ、より、こう、近く考えられるかもしれない。
うん、
その、まあ、結局、こう、なんだろう、うん。子育てをするロボットっていうのは、
うん、
今の技術が、の方向性では、やっぱ実現し得ないわけじゃないですか。
うん
うんうん、その自分の、こう、子供をじゃあロボットに任せたいかっていうのってやっぱ難しいわけで。
うん
う
ん、
でも、こう、やっぱり例えばいろんな問題、少子化もそうですし、
うん、
まあ例えば女性のこう社会進出もそうですし、
うんうん、
なんか、その根本にはやっぱ子育てが人に任せられないとか、
うんうん、
子育てをする人手が足りないっていう問題は、うんうん、まあまだ、こう、根強くあるんで、
うん、
で、それをなんかうまく解決できる、あの、まあ、ソリューションがあったら、それは技術的にもそうだし、なんか心理的にも、こう、
うん、
なんだろう、まあ、こういう仕組みだったら任せてもいいなって。まあ、それはなんかロボット技術単独で解決できる問題ではないと思うんですけど、
うん、
なんかそういう課題の解決は結構できる、まあ、投資する価値はあるんじゃないかなと思います、
ね。なるほどですね。前、ちょっとなんかベイビーテック興味あるっていうか、調べたいねって話はしてたんで、うん、ちょっと今度調べてみたいですね。
うん、
まあ、実際なんだろう、その、なんこうモニタリングできるぐらいの感じだったら、うん、なんかちょいちょい出てきてるような感じはするんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
あまりでも本質的ではないというか、うん、その、本質的にケアする人が楽になってるかっていうと、どうなんだろうなっていう。
うん
う
ん
う
ん
まあでも、テクノロジーではないけれども、あの、それこそ、あの、液体ミルクとかは、すごい、ある種のイノベーションなわけで、
ま
あそうい
う、手間を減らした
という、うん、そういう方向で、より、こう、ケアの負担が減るっていう方向は、なんか大事ですよね、うんうん、実際ね。
まああとはね、その、ケアしながら仕事ができるっていう意味では、うん、その、まあリモートワークって結構、まあ、まあ、ある種の人には、こう、なんだろう、両立を、こう、もっと簡単にした、っていう意味で、イノベーティブだったんじゃないかなと思っていて。僕、もしなんか知り合いに、まあ、こう、文字通り、ケアしながらっていうか、子供を抱きかかえながら、こう、
うん、
まあ、仕事を、まあ、もちろんその、うん、なんと 100% はできないにしろ、うん、まあ、できるようになったと。で、それは多分リモートワークなかったら、こう、そもそも考えても見なかったこと。
うん
なわけで。まあそういう方向性ももしかしたらあるのかな。と思いますね。あ、隙間時間でみんな働けるようになったら、
うんうん、
例えば介護しながらとか、
うんうん、
そういう、まあ時間が取られるけれども、こうその、まあそのケアの質を犠牲にせずとも働き続けられる、じゃないかって発想ですよね。
うんうん、確かに、
うん。
いやでもやっぱこういう話をすると思うのは、やっぱり人間の労働力が安すぎる限りなかなか技術が発展しないっていうところはどうしてもあるなっていうことは思いますね。
うん
まあ、だからこそ、その資本主義に普通に任せてた、ていたら技術が発展しないからこそ大富豪になったら投資したいっていうことになる
んですよね。まあまあおそらくはそうですね、うんうん。このままでは多分発展しないだろうなって思うからこそ、
うん、
まあそういうふうに上げるわけですね。
うん、
きっとね。
うん
電気自動車作りたいとは思わないですよ。例えばですけど。
なるほどね。確かに。
じゃあ、それを踏まえて、あやかさんは何かありますか？
いや、まあなんか結構関連した話になるんですけど、人工支給とかは、
あの
お金突っ込みたいというか、うんうん、まあ、あの、今すでに、羊とかでよく研究されてるのかな、
うんうんうん、
で、もう、その未熟児で生まれた、もうすごい小さい状態で生まれた、
うん
うん、その羊をあの生存できる、
うんうんうん、
ようなその人工子宮っていうのはもう結構できてるみたいで、うんうん、まあそれがある程度人にも活用されれば、まあ未熟児でもこう生きられるというか、
うん、
そういう感じのそのシステムを作るみたいなことが、うんうん、まあ私本質的なその少子化解決ってそういう方向に行くのかなって。ね、やっぱお産って今でも命がけだし、
うん、
あの時間もすごく取るし、人によってはもう体調が全然あのなんか変わってしまうんで。
そういう試算がありましたね。まあその妊娠って、まあもちろん病気ではないわけですけど、
うん、
まあ病気と同じようにもし捉えたとして、
うん、
例えばそれによって起こるその死んでしまうとか感染してしまうリスクだとか、
うんうん
健康年齢、その、働けるとか、他のことができるような、
うんうん、
あの、まあ、 投資がどのぐらい減るかっていうふうに計算すると、うんうん、まあ、結構その他のすごく投資が集まってる、
うん、
こう、解決のためにこう努力されてる癌とか、
うん、
そういう病気に比べて、こう、全然遜色のないじゃないですけど、うん、こう、結構その、なんだろう、病気としてもし見たときには結構深刻な病気であると、
うんうん。
かつ、ほとんど、こう、まあ、子供を持つ女性はみんなそれをどうしても体験しなきゃいけない。
うんうん、
っていう意味では、まあ、すごくこう、顧問な問題で、かつ、あんまり解決、まあもちろん解決するのはすごく難しいからっていうのはありますけど、うんうん、それを安全にしたり、まあもしくは人工資金みたいなものを使ったりっていうのは、こう、その問題の大きさに比べると、なんか投資されてないっていうのは感じます
ね。うん、そうですね。なんかその辺とかは興味あるかな。
うんうんうん。確
かに。うん、まあだからやっぱり健康関係になりますかね。やっぱり興味あるとか、
うん、
投資で考えると。うん、やっぱりね、そういう、まあ、特に神経疾患とか、希少なものに関しては全然投資が足りてなかったりとかするんで、うん、そういうところにお金をかけたいですかね。もし大富豪になったらね。
ですね。まあ、大富豪になるプランは未だないですけど。
ないですけどね。
まあ、もし投資先をね、探している大富豪の方がいらっしゃったら、
うん、
レクチャーしますんで。教えてください。
はい。大富豪募集中。
大富豪募集中。いや、どうだろうな。本当に応募された時にちょっと、まだ知識が足りない
かも
し
れない。そうですね。
うん、から、ちょっと勉強していきましょうか。
はい。
はい。っていう感じですかね。なんか、相当ビル・ゲイツ上げまくって、こう、終わってしまったから、はい、ちょっとバランスを取るためにビル・ゲイツの嫌なエピソードとかを探さなきゃ。
うん。
なんかあるかな。ビル・ゲイツ。
まあ、結構嫌われてますよね。
いや、僕もね、最初は、なんか、こう、謎の、こう、嫌いっていうイメージはある、みたいな。
うん
うん、まあ、なんか特に多分、スティーブ・ジョブズとかと比べて、
うん、
こう、あれはなんか、マックをパクっただけだ、みたいなとか、
うんうんうん、
まあ、やっぱ業界的にやっぱ独占してると嫌われるポジションにはある。
まあ、そうですね。てか、前のその JavaScript 界でも相当嫌なやつとして、マイクロ、別にビル・ゲイツ本人じゃないけど、うん、マイクロソフト社が出てきましたよね。う
ん
う
ん、確かに。
うん、
まあなんかその、こう悪いイメージがビル・ゲイツ今ここまで、こう事前活動に、こう、なんだろう、借り立てているのかもしれない。
そうなのかな。まあ気にしてないと思いますけどね。いや、うん、私はなんか、そもそもあんまり好きでも嫌いでもないっていうか、興味がなかったとか、あんま知らなくて、うんうん。で、なんでそんなに一部の人からはすごい嫌われて、一部の人に信頼する、そんなにこう、なんだろう、評価が分かれるっていうのは一体何なんだろうなっていうのは不思議に思ってて、うんうんうん、まあでもその、話を聞いてるとすごいなんていうか、プライベートジェットに乗っちゃうけど、
うん、
気候変動を止めたがってる、そのなんか、
そうそうそう。
その人間らしい、そう、矛盾が面白いなと思いました。
うん、本人の中ではもう解決してるんだけど、うん、横から見ると、それいいのみたいな、こう思っちゃいますよね。
うん。
いや、まあ、せめて気候変動の会議に出るときぐらいは、うん、プライベートジェットやめればいいのに、
そうそう
そ
う、
そこはもう、俺は、いいから、そこは変えないってい
う、うん。
それでも大丈夫な方法を探すのが俺だ。のはね、うん。まあ、面白いですね。
そうですね。
まあ、ちなみに、マイクロソフトやってた時代はものすごいケチで知られていて、社員がビジネスクラス以上で旅行するとめっちゃ怒った。
あ、そうなんだ。
って言ってて、っていうのは、まあ、どこまでその本当か知らないですけど、
うん、
でも有名とされてるエピソードですね。
なるほど。まあじゃあそんな感じで、こう、はい、ウィル・ゲイツに関してはそんな感じですか、
はい、
ウィル・ゲイツに関してはどうかな、今日の話。うん。まあでもその、いろいろやってることは面白いなと思いました。
うん。そうですね。まあ逆に、こう、大富豪なしでこういうことはできないのかっていう、
うんうんうん、
こう絶望もありますけどね。
いや、別に、いろんな研究、うん、そうとかいろんな大富豪が研究所作ってるし、それぞれの研究所がやってはいると思うんですけど、うんうんうん、まあでもその、本当にある問題を解決するために本人が、大富豪本人が動くっていうのはあんまり聞かないから、
うん、
そういう感じなのかもしれないですけどね。
うんうん、まあ、うん。ビル・ゲイツはでも、やっぱその、今のその大学だとか政府だとか企業だとかの研究開発で、こう、
うん
う
ん、
こんなに大事な問題なのにやってる人はいない。っていうから自分でやってるってわけで、
うんうんうん、
まあなんかそこはある種こうたまたま大富豪、まあ別にビル・ゲイツはこの根本解決になるって書 確信してるわけじゃないですけど、
うん、
まあ、なんかそういうこう気まぐれ大富豪にこれから頼っていくモデルでいいんだろうかってい
う、まあ確かに確かに大富豪に頼らなくても、まあてか本来研究開発はそうあるべきみたいな、
うん、
なんていうか、まあそうあるべきなのかな、それもわかんないですけどね。
いやなんか、いやそれは本来あるべき姿が今の研究開発、その大富豪依存じゃない、うん、研究開発ができてないっていうことなのか、
うん、
それともいやなんか結局こう公的にイノベーションを起こすことは不可能で、
うん、そのイノベーションは私的にしか起こらないと、そ
うもっと大富豪を増やすっていう、
いやーでも
大富豪かつ嫌われてる大富豪じゃないといけないんですみんなから好かれてる大富豪は別に、うん、いやいっかな、もう俺人生上がりでって思っちゃうから、ち
ょっとそうだよね。でも圧倒的にそっちが多いわけじゃん。
あと欲しいのは名声だけっていう大富豪がいっぱいいるといいってことですね。
別に、ウィンウィンズを名声って意味であるでしょう。いや、だからなんか、謎のハングリー精神を兼ね備えた大富豪が必要で、
うんうん、
で、それってかなり軽うですよね、
うん。そうかもしれないです、ね。
なんか、
まあ、ある程度若くないといけないしね。
そうですね。
うん、
まあ、でも若くして、まあ、まあ、それなりの大富豪になってる人はやっぱいるんでしょうけど、人生上がりでなっちゃってたり、
うんうん、
なんか、やっぱり自分の得意なフィールドからは出ずにやったりっていうことが多いのかな。うんうん、
確かに、
うん。どうなんですかね。いや、でもなんか、生き方としてすごい面白いなと思いますけどね、うん、その、資本主義で勝って、うん、あとはひたすら、こう世の中を良くす、こう、その人がいいと思う世の中のために全力を尽くすみたいな。
そうですね。
うん、面白い生き方だなと思いますけど、うん、ただやっぱりなんか、こう、普通の人には難しいし、その、より個々人の意思というか、まあ、公的にそれを実現することがなかなかね、
うん、
難しいですよね。まあでも、目指してるとは思うんですよね。その将来的にそれこそ、なんだろう。あの、カーボンニュートラルなとか、そういう話っていうのはやっぱ出てくるし、
研究テーマとしては。例えば政府とか。
うん、そういうその競争的資金っていうのはいっぱい出ては来てるし、
うんうん
うん、まあそれにそれぞれみんな自分のアイデアを持ち寄ってやってるんだけれども、うんうん、まあ実際でもね、研究、まあ結局ビル・ゲイツも別にいろいろやってるけど、それで大成功して、なんかうまくいってるってわけでは今のところないわけじゃないですか。うんうん、だから、うん、やっぱそもそもどちらにせよ難しいのかなっていう感じはする、
うん、
イノベーションはそう簡単に起きないのかなっていう、
うん、そうですね、
まあ、ただやっぱりそういう両方必要だと思うんですよね。やっぱそういう公的にみんなそれぞれ自分の力をこう合わせてやるぞみたいなやつと、すごいトップダウンでこう、
うん、まあオピニオネーテッドというか、うん、まあこういうやり方がこうあると、で、これが正しいと思うっていうところで、こう、投下される資金と、うん、っていうことですね。
うん。なんかやっぱり両方必要なのかなっていう感じはしますけどね。
はい。それでは今回はですね、ちょっとヒュンのことからビル・ゲイツについて
、はい、
語っていきました。そうですね。はい。まあ、これからもちょっと扱ってほしいトピックだとか、人だとかがあったら、ぜひ教えてください。
はい。
はい。ということで、また次回も来てください。それではさよなら。
さよなら。